大納言家に残っていた女房たちは、宮がおいでになった時にご挨拶のしようがなくて困った。当分は世間へ知らせずにおこうと源氏も言っていたし、小納言もそれと同感なのであるから、秘密にすることをくれぐれも言ってやって、小納言がどこかへ隠したように申し上げさせたのである。宮は御楽端遊ばされた。天君も宮廷へ姫君の移っていくことを非常に嫌っていたから、乳母の出過ぎた考えから正面からは拒まずにおいて、そっと勝手に姫君を連れ出してしまったのだと思いになった。宮は泣く泣くお帰りになったのである。もし居所が分かったら知らせてよこすように。宮のこのお言葉を女房たちは苦しい気持ちで聞いていたのである。宮は宗図のところへも探しにおやりになったが、姫君の行方については何も得るところがなかった。美しかった小女王の顔を思い出しになって、宮は悲しんでおいでになった。夫人はその母君を妬んでいた心も長い時間に忘れていって、自身の子として育てるのを楽しんでいたことが水泡に帰したのを残念に思った。そのうち二条の院の西の隊に女房たちが揃った。若紫のお相手の子供たちは、大納言家から来たのは若い源氏の君、東の隊のは綺麗な女王と一緒に遊べるのを喜んだ。若紫は源氏が留守になったりした夕方などには天君を恋しがって泣きもしたが、父宮を思い出す風もなかった。初めからまれまれにしか見なかった父宮であった。今は第二の父と思っている源氏にばかり馴染んでいった。外から源氏の帰ってくる時は、自身が誰よりも先に出迎えて、かわいい風にいろいろな話をして、懐の中に抱かれて少しも決まり悪くも恥ずかしくも思わない。こんな風変わりな口上がここにだけ見られるのである。大人の恋人との交渉には微妙な面倒があって、こんな障害で恋までも損ねられるのでないかと我ながら不安を感じることがあったり、女の方はまた年中恨み暮らしに暮らすことになって、他の恋がその間に芽生えてくることにもなる。この相手にはそんな恐れは少しもない。ただ美しい心の慰めであるばかりであった。娘というものも、これほど大きくなれば、父親はこんなにも接近して世話ができず、夜も同じ寝室に入ることは許されないわけであるから、こんな面白い間柄というものはないと、源氏は思っているらしいのである。